今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第15章1節から10節です。ルカによる福音書第15章1節から。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して、見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら、喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ、家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから、一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日からアドベントの主の日を迎えました。今年のアドベント前半はこの第15章のテーマであります、失われたものを取り戻す喜び、このことをご一緒に味わいつつ歩んでまいりたい、そう願っております。この第15章にはよく知られた3つの例え話が語られています。見失った羊の例え、なくした銀貨の例え、そして放蕩息子の例えです。今日は最初の二つの例え話を読みました。そして来週、放蕩息子の例えの恵みをご一緒に味わいたいと思います。はじめに、イエス様がこれらの例え話を語られる事情が記されています。それは、イエス様がエルサレムへの旅路にあるときに、徴税人や罪人が皆、話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人、つまりイエス様は罪人を迎えて食事まで一緒にしている、こう不平を言い出したというものでした。この徴税人や罪人というのはすでに5章でも触れられていましたが、当時のユダヤにおいて徴税人というのは外国権力の手先、強欲の塊、異邦人との接触による汚れのゆえに罪人と同等、このようにされていた人たちであります。また罪人とは律法を守り得ない職業の人や遊女らを指しており、社会的にも宗教的にも断罪される、そういう存在でした。そんな彼らが イエス様の話を聞こうとして近寄ってきました。きっとその前の箇所でイエス様が言われた聞く耳のあるものは聞きなさいという呼びかけに応じてイエス様の言葉をもっと聞きたい、こう思って集まってきたのだと思います。しかし、そんな彼らのことを最も忌み嫌っていたのがファリサイ派や律法学者の人たちでした。彼らについてもこれまで何度も触れてきましたが、彼らは自分たちを清いものと考え、律法の言葉を自分たちなりに解釈して、それを完全に守っていると自認し、そしてその通りにしない人たちを罪人だと切り捨てて一切関わらない、そういう人たちでした。ですから彼らが言っている、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしているという言葉には、軽蔑や憎しみ、また嫌悪の感情が含まれていて、イエス様を罪人の側にいる者として糾弾したのであります。しかもイエス様が彼ら罪人を迎えて一緒に食事まで一緒にしていると言っていますが、この迎えてという言葉は他の箇所では丁重に迎えるとか、あらゆる喜びをもって歓迎すると訳されている言葉で、そのようなイエス様の姿をファリサイ派の人たちが嫌悪したのであります。そこでイエス様が今日の例え話を含めて3つの例え話をされた、これが今日の背景にあります。ですからこの例え話は、自分たちこそ救われるものと思い込み、罪人を見下すファリサイ派や律法学者と、そしてそれに相対するように、自分たちは救われないものだ、罪人だと思っている徴税人や罪人の双方に語っているのであります。そしてその間にイエス様が立っていてくださる、こういう構図で語られています。はじめの見失った羊の例えが4節から7節まで記されていますが、100匹の羊を持っている人というのは、私たちからすると大金持ちかなと思うわけですけれども、そうではなく平均的な羊飼いの規模だそうです。一般的な話としてイエス様はされたわけですね。そのうちの一匹を見失ったというのですが、この見失うという言葉は、普通は滅ぼすとか滅びると訳されている、そういう表現なんですね。イスラエルは産地と荒れ野が広がるところですから、羊飼いから離れることは羊にとって滅び、そして死を意味したのです。その状況を羊飼いの目線から見失ったと表現しています。そしてその一匹を何とかして探し出し、死から救い出そうという羊飼い。そのようにして羊飼いは懸命に探し回る。そういう姿が描かれています。この例え話で時々折、この99匹を残してとあることに注目されて、じゃあこの99匹の羊たちはどうなってしまうのかと聞かれる方がおられますが、それはもちろん他の羊飼いに任せて自分は見失った一匹を探しに行く、これが当時の普通のことだったわけですね。それですから特に記していません。しかし今日の箇所で大切にされていますのは、見失ってしまった一匹の羊を熱心に探し求める羊飼いの気持ちや姿、それをですね、イエス様は描こうとされている。そのことを中心に語っておられるのであります。そしてイエス様は続けて、 その一匹の羊を見つけたら、喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った人、羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。と、やはり羊飼いの心情や姿が記されています。失われて死と滅びに至ろうとする小さな存在のことを心配し、熱心に探し、見つけたら背に乗せて喜んで帰ってくる、そういう羊飼いの姿が描かれたお話であります。これが最初の例え話ですね。続く8節9節に記されたなくした銀貨の例えも同じことを伝えようとしています。銀貨1枚をなくしたというのも前の例えの一匹を見失ったと全く、ある意味同じ表現ですね。イスラエルの普通の家は壁に丸窓一つ開いただけの、そういう薄暗い家だったようです。また床はわらじきでしたので、この銀貨をなくして、落としてしまったならですね、その銀貨探しというのはとても苦労したと思います。そして、よっぽど執念深く探さないと出てこない、そういう家だったんですね。8節にも見つけるまで念を入れてとありますが、絶対見つけるまでは探すぞという、そういう気迫が伝わってくる表現です。それも羊飼いが見つけ出すまで探し回る姿とやはり同じですね。なくしたドラクメ銀貨1枚というのは、1デナリオン銀貨と同じで、労働者の1日分の日当に相当していましたから、10枚の銀貨の中の大切な大切な1枚と思って、それこそ必死に隅々まで掃除するという労をしまず探すわけです。そして、見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。と、このように、やはり見つけた喜びにあふれた女性の姿を描いて、二つ目の例え話も閉じています。喜びで閉じられるというところも、第一の例えと第二の例えの共通するところであります。このように、今日の例え話自体は大変わかりやすいものですし、強調点もはっきりしています。まず、見失った一匹の羊、そしてなくした一枚の銀貨というのは、これは私たち一人一人のことですね。本来は、誠の所有者であられる神様のもとにいたのですが、そこから離れて失われた存在、それがこの話を聞いている罪人であり、また同時に実はファリサイ派の人たちもそうなのだ、こうイエス様は言われているわけですね。そして何よりも私たち自身もそうなのだと御言葉を通して私たちに語られているのであります。羊飼いを離れた羊というのは決して自由になったのではありません。そうではなく死に囚われた存在です。また同様に、女性の手から失われた銀貨も自由になったわけではありません。薄暗い部屋の罠の中にあっては、何の価値もなく、ただ錆びてボロボロになって、無意味な存在になっている。そういう表現ですね。ですからこの二つの例えは、本来の命から切り離され、本来の輝きを喪失している人間の失われた状態を鮮やかに描き出しています。そして、一生懸命探す羊飼いや女性は、これは神様のことですね。失われたものを、私の大切な羊よ、私にとって価値ある存在よ、と一生懸命に探し出してくださる方、何度も呼びかけて危険を顧みず命を懸けて探してくださる方、 藁の下まで身をかがめ、丁寧に探してくださる方、それが神様なのだと、イエス様が教えてくださっているのです。そこまで神様は、あなたたちのことを探し求めているお方なのだよ。あなた方のことをそのようにして探しておられる方なのだよ、と教えてくださっているのであります。私たち自身もそのように探されて、今、今日、神の御前にある、ですね。そしてさらに、見つけたなら、その羊や銀貨が見つかったことを心から喜んでくださるお方である、とも言われています。まるで失ったものを見つけた時の父なる神様の横顔を見ておられるような、とても実感のこもった語りがなされています。イエス様は、父なる神がどういうお方であり、何を望み、そして何を喜ぶお方であるかを、この例え話で語って聞かせておられるのです。そして、例え話の結論として、見つけるとは、罪人が立ち返ること、悔い改めることであり、一人の罪人が悔い改めたなら、天において神様の身元に大きな喜びがある、こう説明されています。これが、例え話を聞いていた者たちへの教えとなっています。罪人を自認する人たちにとっては、こんな私のことを神様からかけ離れた生活をし、神様のことなんて忘れて自分勝手に生きていたこの自分を神様の方から探し出し、見つけ出し、連れ戻そうとされているのだ。そして見つけ出したなら、私という存在を喜んでくださり、私が神様のものとして再び生きることを天使たちと共に喜んでくださるのだ。そのために御子イエス様を私たちのもとに使わされたのだ、という心からの感謝と喜びが心にあふれてくる、そう聞く者にとってはですね、そういう話であります。では逆にファリサイ派や律法学者の人たちにとってはこの話はどうだったでしょうか。ファリサイ派の人たち、律法学者の人たちにとっての教え、イエス様の教えとは、あなたたちが罪人だと切り捨てている者らを、神様は失われた大切な存在として探し出し、見つけようとしておられるのだ。そのためにイエス様は来られ、罪人らが悔い改めるよう、彼らを歓迎して、一緒に食事をとっているのだ。だから神様の御業を邪魔するのではなく、神様の御業によって罪人が立ち返ることを一緒に喜んでください、このことをイエス様は願っておられるのであります。私たちがこのクリスマスの季節に改めて覚えるのもこのことではないでしょうか。私たち自身が罪あるものとして神様からかけ離れた存在でありましたが、神様が私たちを探して御子イエス・キリストをこの地上にお使わしくださり、探し出してくださった。そして今、神の身元にあることを心から感謝する、そのことをこのアドベントの季節特に覚えたいと思います。そしてまた同様に、このような小さな存在、私という小さな存在を悔い改めた、その時に大切な存在、価値ある存在が戻ってきた、再び神のものとなったことを心から 神様は天使たちと共に喜んでくださり、さらに世界中の民らに共に喜んでくださいと呼びかけてくださっている。それがクリスマスの喜びの中心にあるのだ。そのことをこのアドベントのこの時にご一緒に覚えたいと思います。クリスマスに向かうアドベントの季節、私たちはイエス様によってこの神様の大いなる喜びへと招かれています。世界中の人が招かれています。御子イエス・キリストが人となってこの世に来てくださり、十字架にかかって死んでくださったことによって、神様のもとから失われ迷い出てしまっている私たちを探し出し連れ戻してくださいました。この恵みが今私たち自身に与えられていることを心から喜びましょう。また私たちが今主イエス・キリストの名のもとに集まってイエス様の救いを述べ伝え、主なる神様を賛美していることを大いに喜んでくださる父なる神様がおられる、そのことに感謝しつつ天使たちと共に喜びましょう。そして罪によって分断されていた人々が主イエス・キリストの恵みによって誰もが罪人であり、同時に誰もがイエス様によって罪許されたものであるがゆえに、互いに許し合い、互いに愛し合うことができますように、主イエス・キリストの名によって世界中の人々と共に祈ってまいりたい、そのように願っています。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。今この世界は闇が広がっていることを私たちは感じています。争いが絶えず、苦しみ悩む者たちが大勢おり、また互いに傷つけ合っている、そのありさまをまざまざと見せつけられ心痛めています。そんな中にあって、私たちはこのアドベント、今年のアドベントを迎えました。どうぞ主なる神が御子イエス・キリストをこの地上にお使わしくださった、その御心を世界中の人たちが知ることができますように、そしてイエス様がどういう思いで十字架におかかりになったのか、そのことを今一度しっかりと心の奥深くに受け止めることができますように、どうぞ一人一人を御霊によって導いてください。そして誠の悔い改めを持ってあなたの御前にへり下り、主イエス・キリストの恵みをどうぞこの世界に広げてください、そして平和をもたらしてくださいと祈るものとならせてください。同時に私たちは小さなものですが、あなたによって罪許されたものとして隣人を許し、愛を持って仕えていくものとなさしめてください。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。